武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これ前にねお話ししたバナナが突然一本も実らないっていうある日が襲ってくるという、はい、ログダウンという作家が世界からバナナがなくなる前に、その本の中に書いてあった、これ興味深いなと思ったんですが、ちょっと間を取りまして今ねお話しようかなと思ってね、
はい、
自然は決して人間に従うことはない。自然を従えていると思い込んでいるものに、自然は実に自然に復讐をする。
うん、
あれ、大丈夫なのかね？南沙諸島の問題は。だってもう皆さん天気予報を見てください。あそこバンバカ台風来てますよ。
ですね。
んで、サンゴ礁を平地にしてシャニムにそこに船とか飛行機を置いてるわけでしょ。あれ飛ばされますよ。
うん、
そんなこと思いますと、人間というのは自然を従えてるつもりかもしれませんが、自然には基地とかなんとか一切関係ありませんのでね、
はい、
そんなつもりでぜひ聞いてほしい。さあ、アメリカ自動車王のヘンリー・フォードさん、
はい、
この人の夢は一体何だったのか、うん、フォードって知ってる？革命を起こした
、はい、わかります、
わかりますよね、
はい、
この人はね、何を革命を起こしたかというと、うん、大量生産なんですよ、
はい、
同じものをいっぱい作るっていうシステム作りで成功した人がフォードで、うん、これのおかげで車がガンと安くなったんですが、ヘンリー・フォードさん、車の大量生産で革命を起こした人なんですが、この人実は農業にも手を出したんです。
へ
え。車ってカナさん工業製品だろ、
はい、
ところがね、一箇所だけね、農業がうまくできないと、できない部品がある。
車の部品で？
うん。
なんだろう。
車っていうのはなんとなく石油が鉄鋼と思いがちですが、うん、最も大事なもの、タイヤ、ゴム。
タイヤ？そうか。
この、
そうか。
うん。このゴムをフォードさんは管理された農業生産で作ってみたかったわけですな。で、アマゾンで育つパラゴムの木。これは一番最初、ゴムの木ってのは、かなさん、一番最初、食物だったんですよ。これ、種がうまいんです。
はい。
種がうまいんで、アマゾンの人たちはこれを行ったりなんかして食べてたんでしょうな。
うん、
ところが、1770年、イギリスのジョセフ・プリーストリーという人が、この木、傷つけますと、汁が出てきて固まるんですな。
うん、
固まったこの凝固した液体、不思議な手触りだなと思って、書いた鉛筆を擦ってみたら消えたんです、字が。
はい。
わあ、消しゴムに持ってこいじゃないかっつんで、そのパラゴムの木は消しゴムに使われるようになった。
はい。
ほんで、その消しゴムをこう手でまた触ってたイギリスの方なんでありますね。この方がチャールズ・マッキントッシュっていう方なんですが、この方が、あ、これ水弾くじゃんっていうんで、消しゴムから今度はゴムガッパ、レインコートをイギリスで思いついたんですよ。
はい。
面白いですね、そういうのね。
ええ。
さらに、1839年のことでありますが、これはチャールズ・グディアさんという方が、このゴムに硫黄を混ぜますと、なんかこう、やや硬めの弾力のある素材になって、グッドイヤー。これで車のタイヤを作ろうっていう話になったんです。
グッドイヤーね。
ああ。で、プラス、この、やや硬めのゴム底のことで、運動靴の底にも貼ろうということで、ゴムというのは最初、食物だったんですが、消しゴムになって、カッパになって、靴底になって、タイヤになったという。
へぇー。
でもこれ、繰り返し言ってみた、食物です。
はい。
で、このゴムというのがまた西洋列強にとりましては、むかっぱら立つことに、うん、イギリスあたりではできない。アメリカでもできない。あったかいとこじゃないと。
はい、
これは持ってこいっつうことで、イギリスはアジア支配をする中で 90% のゴムを独占したんです。だから、イギリスあたりからお金でゴムを買わないと、マレーシア、インドネシアのゴムが手に入らなかったわけでありますな。これにムカッと来たのが、フォードさんなんですな。
はい。
さあ、フォードさん、どんな、手を打ったかと言いますと、これが明日の続きでございます。